2011年秋のセミナー CD12 聖霊によるリバイバル2話デイビッド・カン
Okay, would you come with me to Malachi? Malachi chapter 4 and verse 5 and 6.
マラキ書4章を開いていただけますでしょうか。マラキ書4章の5節6節です。
The Malachi is the last book of Old Testament.
マラキ書というのは旧約聖書の一番最後にある書ですね。
Chapter 4 is the last chapter of that book.
マラキ書4章というのはその中の最後の章です。
And verse 4 and 5 and 6 are the last verses of that chapter.
そしてその章の最後に出てくるのが4節、5節、6節なんですね。
So as the Old Testament ends, and it ends with these words.
ですから、このマラキ書4章の4節、5節、6節で旧約聖書が終わっているわけです。
If God put these words in the end of the Old Testament, don't you think you and I should know about that?
最後の最後にこれらの言葉を神様が持ってこられたわけですから、私たちその御言葉についてきちんと知っておくべきではないでしょうか。
Okay, I think we should read and try to understand what he's talking about.
では、一緒にここを見てですね、何を言わんとしているのか考えてみましょう。
Please read verse 4, 5 and 6.
マラキ書4章の4節、5節、6節をお読みします。あなた方は我がしもべモーセの律法、すなわち私がホレブでイスラエル全体のために彼に命じた定めと掟とを覚えよ。見よ、主の大いなる恐るべき日が来る前に、私は預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心をその子供たちに向けさせ、子供たちの心をその父に向けさせる。これは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである。
Now, first of all, Malachi tried to end his warning message with these words.
マラキ書はですね、預言者マラキはこれらの言葉を持ってこの彼のですね、警告の言葉としているわけです。
Remember, he said.
まず、覚えよ、覚えなさいと言っています。
Remember the law.
律法を覚えましょうと言っているわけです。
The law God had given to Moses to Israel.
神様がイスラエルに、古代イスラエルに与えられた律法を覚えなさいと言っています。
The statutes and judgment.
さらに定めと掟とも言っています。
These include the Ten Commandments and the Law of Moses.
ここに含まれるのが十戒、それからまあモーセの律法と言われる類のものであります。
God was trying to make the people of Israel the people of the law.
古代イスラエル人たちをですね、神様は律法の民に仕立てようと計画していました。
People who has the culture of the truth.
真理という文化を持つ民をですね、作ろうと神様は計画していたわけです。
People who have the living styles with the commands of God in every details of their lives.
彼らの生活の隅々に至るまで神様の戒め、律法がですね、行き渡っている民に仕立て上げようとしていたわけです。
You see the feast and festivals.
まあ祭りとかそういったものも皆さんご存知ですよね。
Even though we do not keep them in order to be saved.
まあ救われるために私たち祭りを守るとかそういうことはしませんけれども。
Because Jesus Christ, the antitype, already fulfilled all the meanings and purpose of the feast days.
なぜなら実体であられるイエス・キリストがこれらの祭りのですね、を成就なさったからです。
So we are not required to keep them for our salvation.
ですから救われるためにこれらの祭りをですね守るということは求められていませんが、
However, this feast days has tremendous meaning still to us.
しかしこの祭りもですね私たちに、重要な意味を持っているんです。
See, feast days were in a way living samples, living illustrations for them to understand about the Messiah.
私たちがメシアをについて理解するためのですね生きた、見本となってくれるんです。これらの祭りは。
About the method of salvation of God.
それから、神様の救いの方法について知るためのですね、見本となってくれています。
How he's going to save our souls from sin.
神様がどのように私たちを罪からお救いになるのかということを教えてくれます。
How is he going to use his church in order to vindicate the law of God?
神様はどのようにしてご自分の教会を用いて、全世界に全宇宙にご自分の立法を擁護なさるのか、そのことがそこに示されています。
How is the church to become true light and the beacon of light to the world?
いかに神様の教会が 世に対する光となるか、そのこともですね、祭りは示してくれています。
And this feast day is teaching us about the judgment of God.
それからこれらの祭りはですね、神様の裁きについても述べているんです。
Of course, the ministry of Jesus Christ in different functions.
また、さまざまな側面におけるイエス・キリストのお働きについても述べていますね。
So God wants them not only understand in their knowledge, but to live in their practical lives.
神様はイスラエルのためにですね、知識でそういったことを知らせるだけでなくて、実際に生活においてですね、実践するようにと求められたわけです。
Not only keeping the seventh day Sabbath, but the sabbatical year, and not only that, but the jubilee year.
第7日安息日を守るだけでなくて、安息の年とか、ヨベルの年とか、そういったものもきちんと守るように神様は民に求められました。
How to treat each other.
あるいはお互いどのようにですね、接したらいいのか、お互いをどのように扱ったらいいのか。
How to treat poor.
貧しい人たちに対してどのように扱ったらいいのか。
How to treat, the rebellious ones.
反逆者をどのように扱うべきかとか。
How to treat strangers.
よそ者をですね、よそから来た人たち、他国の人たちをどのように扱うべきかとか。
And health message as well.
その中にはまた健康メッセージも含まれていました。
God gave them all this light so that God can train a people who has the culture of the truth and the commandments of God.
こういった、光をですね、ことごとくお与えになって、本当に神様の真理に生きる、神様の真理を文化とするですね、民を神様はお作りになろうとされたわけです。
And then God had given them a sanctuary message.
そして神様は彼らに聖所のメッセージも与えられました。
What is the sanctuary message?
聖所のメッセージとは何でしょうか?
Acting out illustration to understand the salvation of God.
神様の救いをですね、実際的に学ぶ方法でした。
Illustrate the salvational issue of God, how he is going to save us from sin.
神様の救いが、救いの方法がですね、どのように罪から罪人を救うのかということがですね、その聖書のメッセージの中に一つ一つに表されて、分かりやすく表されていたんです。
Why did God give them sanctuary message?
ではなぜ神様はこれら聖書のメッセージを私たちに与えられたんでしょうか?
Mosaic law and ceremonial law.
あるいは様々な立法ですね。なぜ与えられたんでしょう?
And all these statutes, like feast days, and the
health
laws and everything.
祭りとかですね、どうして神様はお与えになったんでしょう?
All these instructions are simply illustration or explanations of the Ten Commandments.
こういったものは、実戒をですね、まあ、単純に理解させるために、教えるために与えられたものだったんです。
All these statutes and judgment instructions are simply explaining about the Ten Commandments of God to His people.
こういった定め、掟はですね、神様の実戒を分かりやすく民に 教えるために与えられたものだったんです。
So God was trying to save these people from actual rebellious lifestyles of that day.
当時このらの民はですね、イスラエルの民は神様に反逆的な生活をしていたんですね。そういった人たちをどうやって救うか、神様は考えられたわけです。
But these people has been rebellious.
もうずっとですね、長年反逆的な生き方をしてきた人たちでした。
They've been breaking God's law from left to right.
もう神様の律法ですね、もう至るところで破っていた人たちだったんです。
Their sin separated them from God.
彼らの罪のゆえに彼らは神様との関係がですね、まあ断たれていた、断絶状態にあったんです。
So God needed a servant.
神様はまず神様に仕えるしもべを必要となさいました。
A servant that can reconcile sinners with God.
神様と罪人の間を取り持つしもべを神様は必要とされたんです。
Let me ask you these questions, my friend.
もう一度お聞きしますけれども、
How does God pour His Holy Spirit down?
神様はどのようにしてご自分の聖霊を下されるのでしょうか。
How does God give Holy Spirit to the church?
神様はどのように教会にですね、聖霊を送られるんでしょうか。
Think about this.
考えてみてください。
This is a simple question.
これ単純な質問ですよね。
And yet deep and profound.
しかし非常に深い質問であります。
How does God give His Holy Spirit to His church?
神様はご自分の教会にどうやって聖霊を下されるのでしょうか。
Only one answer.
答えは一つです。
Only one way.
方法も一つです。
Through His servant.
神様のしもべを通してであります。
Through people.
民を通してです。人々を通して。
Through people who are prepared to receive the Holy Spirit.
神様の聖霊を受ける用意のできた人々を通して与えようと、教会に聖霊を与えようとされるんです。
God is giving His Holy Spirit to the church only through the prepared servants.
神様は、用意のできたしもべたちを通してのみ教会にですね、聖霊を注ぐことがおできになるんです。
Our vessels must be cleansed and emptied and prepared.
そういった魂はですね、本当に清まって用意のできた状態になければいけません。
Do you see the lack of Holy Spirit in the church?
皆さん自分の教会を見回してですね、聖霊の足りなさを感じますか？
Destitution of the Holy Spirit in the church.
教会には間違いなく聖霊が欠乏しています。
Oh yes.
その通りですよね。
I travel a lot.
もう私あちこち巡り歩きますから。
I travel many different countries.
いろんな国旅行します。
This is the worldwide problem.
これはもう世界的な問題なんですね。
This is a universal problem.
もうどこへ行っても同じ状態です。
My friends, God's people in this generation has a great problem.
今神様の教会この世代はですね、大きな問題を抱えていますよ。
And most churches do not have the presence of Holy Spirit in them.
そしてほとんどの教会がですね、自分たちのうちに聖霊を持っていない状態にあります。
They do not understand the word of God.
ですからこのような人たちはですね、神様の御言葉が理解できないんです。
They do not appreciate the inspired word of God.
神様の、霊感を受けた言葉、書物をですね、ありがたく感じることもできないんです。
We have a big problem.
ですから、そういったわけで大きな問題を抱えているわけです。
So God is going to send, a prophet, servant Elijah to his church.
そこで神様は教会にですね、ご自分のしもべエリアを送ろうとしておられます。
For what?
何のためにですか?
What was he going to do?
何をするんでしょうか?
Reconcile between the father and the children.
父と子の関係をですね、仲を取りなす役目をするわけです。
Talking about God the Father and the children Israelites.
父なる神と、子はですね、イスラエルのことを言っています。
How can it begin?
どうやってそれが始まるんでしょうか?
It should begin with the commandments of God.
これは神様の戒めをもって始まることになっています。
So Malachi, when he prophesies about coming, Elijah,
来たるべきエリアについてマラキがですね、予言をしたときに、
Elijah was already came and gone.
もうその時点でエリアというその人物はもうすでにいなかったわけですね。もう天国に行っていました。
But he was talking about coming of Elijah.
ところが来たるべきエリアについてここで述べられています。
To reconcile, which means to bring his children back to God.
神の子らを神様のところに戻す役割を果たすエリアのことを言っています。
Why?
なぜでしょうか?
Because judgment is coming.
裁きが来ようとしているからです。やってくるからです。
Because the great day, great and dreadful day of the Lord is coming.
主の大いなる恐るべき日が来ようとしているからです。
And what is he mentioning at first then? In order to accomplish that purpose, what need to be done?
この目的を果たすために何がなされる必要があると書かれていますか?
We must remember the statutes and instructions and commandments of God.
神様の定め、掟、きて、戒めを覚えなくてはいけないんです。
How can we have revival meeting?
どうやって私たちこのリバイバルの経験、リバイバルの集会を持てるでしょうか?
How can we have reformation?
教会でどうやってですね、改革を起こしたらいいんでしょうか?
The revival can never take place without understanding of the commandments of God.
神様の戒めを理解することなくして、リバイバルは決して起こり得ません。
And people may say, oh, it's a legalism.
そんなこと言ったらですね、立法主義だと言われるかもしれませんが。
Oh, we are saved by grace and faith alone.
私たちは信仰と恵みによってのみ救われるんじゃないだろうかという
My friends, if you truly have the faith of Jesus Christ.
しかし、本当にですね、イエス・キリストの信仰を私たちが持つならば、
You will keep God's commandment.
神様の戒めを守るんです、必ず。
If we return and repent and keep His commandments.
神様に立ち返って、悔い改め、神様の戒めを守るならば、
Then and only then we can be reconciled with God.
その時初めて神様とですね、和解をすることができるんです。
My friend, this is our salvation.
これこそが私たちの救いであります。
But with our sinful nature and our weakness, we are not able to keep God's commandment.
しかし私たちは生まれつきですね、罪の性質を持っていて弱いものであるために、律法を、戒めを守ることができない状態にあるんです。
It is impossible.
これはもう、自分の力では不可能なんです。
That's why Jewish people, in order to establish their own righteousness, they failed to receive the righteousness of God.
ですから、彼ら、ユダヤ人たちはですね、神様の、義について忘れてしまってですね、自分自身の義に頼るようになっていて、大事なものを見失っていったんです。
So how can you be righteous?
どうやって私たちは、真に義なるものとなることができるんでしょうか?
Righteousness by faith.
信仰による義と言いますけれども
By faith, we receive the Holy Spirit.
私たちは信仰によって聖霊を受けます
By faith, we accept His forgiveness.
私たちは信仰によって神の許しを受けます
By faith, we accept His righteousness.
信仰によって神の義を、キリストの義を私たちは受けます
When we wear The robe of righteousness.
私たちがこの義の衣を着るときに、
we do not wear on our shoulder or on our body.
Do not wear our.
We do not wear the robe of righteousness on our body.
実際に体にですね、この義の衣を着るわけではありません。
That's a misunderstanding.
これは誤解ですね。
We must wear the robe of righteousness of Jesus Christ in our hearts.
イエス・キリストの義の衣を私たちは心で着ないといけないんです。
Jesus righteousness becomes ours.
そうするときにイエス様の義が私たちのものとなります。
His character becomes our character.
イエス様の品性が私たちの品性となります。
His mind becomes our mind.
イエス様の心が、思いが私たちの心思いとなります。
How is it possible?
どうやってそれが実現するんでしょう?可能なんでしょう?
Through the working of Holy Spirit.
聖霊の働きを通してであります。
So we must tell people about the commandments of God.
ですから私たちは人々にですね、神様の戒めについて語らなくてはいけません。
We have to let God's people know, with the sound of trumpet.
ラッパの 高い音でですね、大きな音で人々に知らせなくてはいけません。
We have to tell them about their rebellious behaviors.
彼らのですね、この反逆的な行いを指摘してあげなくてはいけません。
And their sins and the sins of the church.
彼らの個人的な罪、教会の罪について、指摘しなくてはいけません。
And in order to do that, we have to uplift the commandments of God.
それをするために私たちは戒めをですね、高く掲げる必要があるわけです。
So that they will find the need of Savior.
それがなされるときに人々はですね、救い主の必要に目覚めるわけです。
So God found a person by the name of Elijah.
神様はその適任の人物をですね、見つけました。それがエリアという人物だったんです。
He's an unknown person.
Unknown person. 当時全く知られていない無名の人でした。
He was living in Tishbe.
テシベというところに住んでいる人でした。
No one knew or heard of his name in the past.
以前ですね、彼の名前を聞いたことのある人もいませんでした。
But he has been prepared by the Holy Spirit in the wilderness.
しかし彼は荒野でですね、聖霊によって備えられまして、
And one day,
ある日、
he stood up and went to the palace.
彼はですね、立ち上がって王様のいる宮殿に行ったわけです。
How many soldiers you have to pass in order to come, stand and see the king at the time?
当時、実際に王様の前に立つにはですね、どれだけの兵隊を通っていかないといけないと思いますか？
At least you have to pass like three posts in order to get to the palace.Three posts of the army stations.
この兵隊がですね、まあ、この見張りをしているこの塊をですね、少なくとも3つは通過しないといけなかったんです。
Elijah was so convicted.
しかしもうエリアはですね、確信に満たされていましたから。
He had a message to tell.
彼はもう王様に伝えるべきメッセージを持っていました。
Why?
なぜですか？
Because it came down from God.
そのメッセージは神様から来たものだったからです。
He had such a courage and boldness.
ゆえに彼はですね、あれだけの勇気と大胆さを備えていたわけです。
Not because of his strong character.
彼がもう、もともとですね、強い、個性の強いですね、人物だったからではありません。
But because God told him to tell to king and his people.
王様と民に伝えなさいと神様が彼に言われたからだったんです。そこで彼は王の宮殿に入っていきました。もう、見張りをしている兵隊なんか目に入りません。もう目的は一つです。もうそこを通過してですね、中に入っていくこと。
So, soldiers thought that this was a very important man.
まあ、そのまま通っていったので、兵隊たちはですね、これは重要人物に違いないと思ったんでしょうか。まあまあ、あっという間に、もういなくなっていました。気づいたときに。第二のこの見張りの場所に来たら、もうただスッと通っていきます。
No, you cannot do that.
ああ、ダメよダメよって言う間もなくですね。
It's too late. He was gone.
もういなくなってしまいました。
Third place.
第三の見張り場所に来たら、
He just walked through with Such boldness and courage.
もう大胆にですね、そのまま堂々と通過していきました。
Because God asked him to do something.
神様が彼を使わせていたわけですね。
All of a sudden he stood before the king Ahab.
そしたらもういきなりアハブ王の前に彼は立っていたんです。
King was surprised.
王様びっくりしましたよ。
And he was putting his finger against him.
そして王様に向かってこんなことしたんですね。
Because of your rebellion.
あなたが反逆したかゆえに。
Because of the sins of this country.
この国の罪のゆえに、教会の罪のゆえに、
God is going to cause this nation to not to have rains for three and a half years.
神様の命令によって、この国には3年半雨が降らなくなりますよと言いました。
Goodbye.
さよなら、つって、いなくなったんですね。
It was a shocking message.
まあ、本当にショッキングな、驚くべきメッセージでした。
And God put him In hidden place.
それから神様はエリアをですね、ある場所に隠されました。
And sustain him with water and food.
そこで彼のですね、まあ食料と水をお供えになったんです。
God needs servants.
神様はしもべを、ご自分に使えるしもべを必要となさっています。
God has modern day Elijahs among us.
私たちのうちから神様はですね、現代のエリアを必要としておられるんです。
I'm talking about plural, not singular.
これは一人の人を言っているんでありません。複数の人物であります。
Historically, these verses, these Bible verses can be applied to Mrs. White as well.
歴史的に言うならば、このマラキ書の最後の聖句はですね、エレン・G・ホワイトという人物にも当てはめることができます。
Before the great and dreadful days of the Lord.
主の大いなる恐るべき日が来る前に。
You see, we'd like to take a look at it for just one minute.
一つ見てみたいと思いますけれども。
I'd like to ask you to come to Joel chapter 2.
Joel. Okay. ヨエル書2章開いてくださいますか。
After Hosea, right? Joel chapter 2.
Hosea 書の次ですね。ダニエル書、Hosea 書、ヨエル書。
And verse 28 to 32.
ヨエル書2章の28節から32節をご覧ください。
Okay. Okay. Please read from verse 28 to 32.
ヨエル書2章の28節から32節まではお読みします。
As a matter of fact, Peter applied this Bible verse to their Pentecost experience. But it was only applied partially, not whole.
ペテロはですね、使徒行伝にありますけれども、この場所を自分たちの経験したですね、ペンテコステに当てはめました。しかし、これは部分的な成就に過ぎなかったわけですね。お読みします。28節から。その後私は我が霊をすべての肉なる者に注ぐ。あなた方の息子、娘は予言をし、あなた方の老人たちは夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。その日私はまた我が霊をしもべ橋ために注ぐ。私はまた天と地とに印を示す。すなわち地と火と煙の柱とがあるであろう。主の大いなる恐るべき日が来る前に、日は暗く、月は地に変わる。すべて主の名を呼ぶ者は救われる。それは主が言われたように、シオンの山とエルサレムとに逃れる者があるからである。
Oh, this great and dreadful day of the Lord.
その残った者のうちに、主のお召しになる者がある。ごめんなさい。
You see, we can see,The great and dreadful day of the Lord involves the darkening of the sun and the moon bloody.
31節を見ると、主の大いなる恐るべき日が来る前に日は暗く、月は血に変わるとありますね。
And then he's talking about blood and the fire and the smoke.
30節を見ると、血、火、それから煙の柱っていうのが出てきます。
What are this blood and fire and the smoke represent?
血と火とこの煙っていうのは何を表すんでしょう。表しているんでしょうか。
They represent war and battles.
こういったものはですね、戦争、戦いを表しているんです。
Now, and Jesus Christ said that John the Baptist is one of the Elijah promised.By prophet Malachi.
イエス・キリストはですね、バプテスマのヨハネを指して、彼もまた、マラキ書に出てくるエリアの一人であると言われました。
Second Elijah.
第二のエリアと言われたわけです。
He was sent by God from wilderness to wake up the church.
教会を目覚めさせるために荒野から召されて、神から使わされた人物でした。
He preached, repent!For the kingdom of God is near.
悔い改めなさい。神の国が近いからであるというメッセージを述べました。
And then he pointed out the sins of the church.
そして、バプテスマのヨハネもですね、教会の罪を大胆に指摘しました。
Especially the sins of the leadership.
特に、指導者層の罪をですね、指摘したわけです。
He called them sons of vipers.
マムシの子らよ、とまで言いましたよね。
Wow, that was strong.
まあ、きつい言葉ですね。
Sons of vipers.
マムシの子らよとまで言ったんです。
How dare Chris say that?
どうしてそんなことがですね、大胆なことが言えたんでしょうか。
Because the church was performing all the ceremonies of the law of God, but they were breaking God's law in their hearts.
当時の教会ですね、表面上は神様の律法を守っている。いたんですけれども、心の中で彼らは神様の律法をことごとく犯していたんです。
Their fathers are evil spirits and Satan.
彼らの父親は悪霊、すなわちサタンであるとまで言われましたね。
How do we keep God's law?
私たちはどのようにして神様の律法を守るのでしょうか。
We keep God's law in our hearts.
私たちはまず心で神様の律法を守ります。
Thou shalt not covet.
むさぼってはならないという律法があります。
How do you keep it?
どうやって守るんでしょうか?
We only keep in our hearts.
心で守るしかありません。
Not by our behaviors or actions.
ただですね、この振る舞い、行いで守るのではなくて、心で守らなくてはいけないんです。
We keep it in our hearts.
心の中でそれを守るんです。
But there's one commandmentAmong ten commandments that we supposed to express it outwardly of our inner experience of keeping God's law.
しかしその実感の中で一つだけですね、私たちがこの心の中で戒めを守っているということを外に表明しなくてはいけない戒めがあるんです。
What commandment is that?
それは何でしょうか？
That's Sabbath commandment.
第4条、安息日の戒めであります。
That's why it becomes the seal of God, expression of our inner experience, which means obedience to God's commandment.
神様の律法に従っている、心の中で従っているということを、外に表したものでありますから、神様の、印と言われているわけです。
How is it possible?
どうやってそのことが可能なんでしょうか。
Only throughThe faith of Jesus.
イエスの信仰を通してのみであります。
We have to have mind of Jesus.
イエス様の思いが、心が私たちのものとならなくてはいけません。
We need to be recreated being.
再創造されたものとならなくてはいけません。
We need to be filled with the Holy Spirit.
聖霊に満たされなくてはいけません。
That is the only way.We can keep God's commandment.
神様の戒めを守る、それが唯一の方法であります。
We need to walk in the Spirit.
霊によって、霊のうちを歩かなくてはいけません。
Then and only then we can keep God's commandment.
その時は初めて私たちは神様の律法を、戒めを守ることができるようになります。
We must have the faith that Jesus Christ had when he was living in this world.
イエス様がこの地上に生きておられた時に持っておられた信仰が私たちのものとならなくてはいけないんです。
He had lived in our flesh.
そのためにイエス様は私たちの肉のうちにですね、生きられたわけです。
with a sinful nature.
この罪の肉の様で生きられました。
But he had kept God's Father's commandments perfectly.
にもかかわらず彼はこの地上でですね、神様の戒めを完全に守られたんです。
That's how we keep God's commandment.
その同じ方法で私たちも律法を、戒めを守ることができるようになるわけです。
Right before my mother passed away.
私の母が亡くなったですね、少し前に、
she lost her conscience.
まあ、亡くなる直前に意識がなくなったんですけれども、死ぬ直前にですね、
she was laying on the hospital bed.
病院のベッドでですね、まあ、横になっていまして、
And she was breathing.
まだ息がありました。
she was alive.
まだ生きていたわけですね。
And she had a feed tubing through her vein.
あの、なんて言いますか、点滴を受けていました。
But she was unconscious.
でももう意識はなくなっていたんですね。
And then she passed away.
それから間もなくして、まあ、息を引き取ったわけですけれども、
right before she fell in unconsciousness,
彼女が、まあ、意識を失うちょっと前に、
somehow she came to visit me.
そういう状態になる少し前にですね、彼女は 私のところを訪れてきたんです、訪ねてきたんです。
My parents were living about, about 7 minutes away from my house.
まあ大体私が住んでいたところから両親はですね、7分ぐらいのところに住んでいたんですね。
On that day, my father and my mother came to visit me.
そしてある日、父と母がですね、私を訪ねてきたんです。
I was going out for mission trip.
もう伝道旅行にですね、出かけようとしているまさにその時でした。
And I bowed to my parents, especially to my mom.
Mom, 彼らが帰ってきたので、まあ、両親に向かってですね、まあ、お辞儀をして、そして、
Mom, I'll be gone for about two weeks.
母に言いました。お母さん、私今から2週間家を空けますから。
I want you to take care of yourself.
どうかお気をつけて。健康に気をつけてくださいねと挨拶をしました。
And, she had a leg problem at the time.
その時ですね、まあ、足に問題を抱えていたんですけれども、
she was not walking well.
上手に歩くことができなくなっていました。
And yet she was jerking, and yet she followed after me.
こうやってビッグを引きながらですね、私の後についてきまして、
because she was diabetic right before she died.
まあ、亡くなる直前にですね、糖尿病にかかっていたんですね。
And she called at me, son, son.
そして私が出て行こうとしたら、私の後から呼び止めてですね、息子よ息子よというわけです。
So I turned around and said, yes, mom.
そして振り返って、お母さん何ですかと言いました。
Do you have anything to say to me?
何か私に言うことがあるんですかと尋ねました。
And she nodded her head.
そしたら彼女がうなずきまして、
So I walkedCloser to her.
彼女のところに私は近づいていったわけです。
And this is what she said.
そしたらこのようなことを言いました。
Son,
息子よ、
Be faithful to Jesus.
イエス様に忠実であり続けなさい。
Be faithful to Jesus.
イエス様に忠実であり続けなさい。
Feeble voice.
もう弱々しい声でこういうことを言ったんです。
And I didn't know at that time that that was theMy mother's last words to me.
それが彼女のですね、私への最後の言葉であるとはもちろんその時は分かりませんでした。
When I was young,
まだ私若かったんですね。
When I tried to go out to the world,
まだもう、熱心にですね、全世界に出て行って、福音を伝えようという時でした。
Few times she told me this.
何度か私にこういうことをお母さん言ってくれたんです。
Son, I'm sorry.
息子よ、ごめんよ。
You are too late.
You are too late.
You are too late.
まあお前に対してはもう手遅れだと。
Because I have dedicated you to God already.
もうお前はもうすでに私はお前を神様に捧げたからというわけです。
When you're a baby.
お前が赤ん坊の頃に私はお前を神様に捧げました。
I already gave you up to God.
もう神様にすでに捧げているから。
So it's too late for you to go out to the world.
ですからもうお前はもう世に帰るのはもう遅すぎるよと言われたんです。
We need to be reconciled with God.
私たちは誰もがですね、神様と、和解する必要があるんです。
We should become commandment keeping people with the faith of Jesus.
イエスの信仰でもって神の戒めを守る民とならなくてはいけません。
And Jesus said, If you love me, keep my commandments.
イエス様はもし私を愛するならば私の戒めを守りなさいと言われました。
If we have true, truly mind of Christ.
もう本当の意味でイエス・キリストの心が私たちの思い、心となるならば、
If we are recreated.
そして再創造されたものとなるならば、
If the Holy Spirit is living within us.
そして聖霊が私たちのうちに宿っているならば、
We will keep God's commandments.
私たちは神様の戒めを守るようになります。
Willingly.
もう喜んで、心から喜んでそれができるようになります。
Heart experience.
これはもう心の経験なんですね。
Let me ask you something.
皆さんにお尋ねしたいことがあります。
Before Jesus Christ gave more than 2,000 of dreams and visions to Mrs. White,
イエス様がですね、もう2,000余りのですね、夢や幻をホワイト人に与えられる前に、
God gave signs.
神様が印をお与えになりました。
The sun was darkened.
こういった印でした。太陽が暗くなる。
Moon turned bloody.
月が血のようになる。
Stars fell.
星が落ちてくる。
And the sign of great and dreadful day of the Lord.
これがですね、主の大いなる恐るべき日が来るという印だったんです。
Do you know the scientists are predicting that we are going to see the darkening of the sun and the bloody moon and the stars are going to fall in very near future?
実はですね、再びですね、近い将来、太陽が暗くなって、月が血のようになって、星が落ちるという現象が起こるという、予告している科学者がいるのをご存知ですか？
Have you read newspaper articles recently?
最近ですね、新聞の記事を読まれたことありますでしょうか？
And scientists are saying us that, okay, we may see the bright skies during the night or early mornings, the falling stars and everything.
科学者がですね、近い将来、もうおびただしい数の星が落ちてきて夜空が明るくなって夜とか朝方ですね空が明るくなるそういった現象が起きると、予告しているんです。
This kind of articles or predictions are seen on the newspapers more frequently nowadays.
最近もう頻繁にですねこういった記事が新聞に載るようになりました。
Let me ask one question.
もう一つ質問したいんですけれども
Do you know what happened in June 15 this year?
今年の6月14日に何が起こったか皆さんご存知ですか？
Anyone?
ご存知の方。
June 15 this year something happened. 15. June 15.
ごめんなさい、6月15日です。
What happened?
何が起こりました？
Well, could be part of that.
まあこれも部分的にはそうかもしれませんが。
Yes, but there were a series of explosions in that kind of nuclear plant.
まあ原発ではそういったいくつかの爆発が起こってますよね。
But I'm not talking about that.
まあそのことではありません。私の言いたいのは。
Now we already have seen the signs on the earth already.
もうすでに地球上ではですね、印が見られます。
Blood, fire, smoke.
血、火、それから煙といった印です。
Many, many terrible wars are taking place and raged right now.
今現在もですね、恐ろしい戦争があちこちで起こっています。
But I'm talking about the signs in heaven.
今言わんとしているのは、まあ、天における印なんですね。
Which is talking about the great and dreadful day of the Lord is coming.
それが、主の大いなる恐るべき日が来るという印になるんです。
Before this, God is going to give us signs on earth and in heaven.
そういったことが、そういった日が来る前にですね、地上と天にですね、神様は印をお与えになるんです。
For modern day Elijahs are rising up.
その時こそ、現代のエリアがですね、立ち上がる時なんです。
By the Holy Spirit.
聖霊によってです。
What happened in June 15 this year?
では今年の6月15日、何が起こったんでしょうか?
The moon turned to bloody.
実は月がですね、血に変わったんです。血の色になったんです。
Did you know that?
皆さんご存知でした?
Not many people know that.
あんまり知られてないですよね。
In Middle East.
これが起こったのは中東においてでした。
In Jerusalem.
エルサレムで。
In Australia.
オーストラリアでも起こりました。
Part of western portion of Russia.
それからローマの、ロシアの西部の方でですね、一部で起こりました。
Some portion of Eastern Asia.
東アジアの一部でもそれが見られました。
They were able to see the moon turned bloody red.
そういった場所ではですね、月が3時間にわたって真っ赤になったのを確認できたんです。
Astronomers were surprised.
天文学者たちは驚きました。
We didn't expect that.
あれは、これは予期しない出来事だと言ったわけですね。
I have pictures of it.
私、その写真も持っています。
People are surprised.
人々は驚いたんです。
How the moon becomes bloody red?
どうやってその月が血の色になるというですね、現象が起こるんでしょうか?
When the earth come in between the moon and the sun.
地球がですね、月と太陽の間に入るときに起こるんですね。
So three, stars are actually in a way the, you know, they're circling around. The earth is circling and the you know, the moon is circling and the sun is circling.
地球も月も太陽も回ってるわけですけれども。
So see, three, things must be aligned in such a way with such a very accurate degrees in order to produce a bloody red color.
そして月が真っ赤に見られるためにはですね、その地球と太陽の位置関係がですね、ぴったり揃ったある時、瞬間でなくてはいけないわけです。
It happened in June 15th.
それが起こったのが今年の6月15日でした。
And the church is not really talking about these things anymore.
こういったこと、教会ではですね、ほとんど語られません。
That's why even you haven't heard it yet.
ですから皆さんもそれご存知なかったんですよね。
My friends, this is the time for Elijah to rise.
これこそですね、現代のエリアが立ち上がる時なんです。
To reconcile his people back to God.
神の民を神に立ち返らせる。時が来ているんです。
And we should tell them, repent, because Jesus Christ is coming soon.
神の教会、神の民に向かってイエス様が間もなくおいでになりますから、悔い改めましょうと訴えるべき時であります。
We have to teach people about true righteousness by faith experience.
本当の、本物のですね、信仰による義の経験について、教会の人々に語るべきであります。
We humans lost our eternal life because we broke God's law.
我々は民としてですね、神の戒めを、律法を破ってしまったので、その光を見失ってしまっているんです。
Then what is the redemption then?
では、贖いとは何でしょうか?
Bring God's people back to God.
神の民を神様のところに立ち返らせることであります。
How?
どうやって?
Make them commandment keeping people.
彼らを戒めを守る民とすることによってであります。
That is the only way to reconcile with God.
神様と和解する、それが唯一の方法だからです。
It takes righteousness experience.
そのためには、義とされる経験が必要なんです。
How?
どうやって?
We have sinned.
我々は罪を犯したもの
ですね。So we fall short of the glory of God.
ですから、罪を犯したがゆえに神の栄光を受けられなくなっていますね。
We are unrighteous.
我々は、不義なるものであります。であるがゆえに、神様の律法をですね、自分の力で守ることができなくなっています。
That's why we need the Holy Spirit.
ですから私たちには聖霊が必要なんです。
You got to give everything on the altar.
全てを神様の祭壇に捧げなくてはいけません。
What is the thing that you are still holding on?
皆さんがなおですね、捨てられなくて、抱えているものとは何でしょう?
Really、神様
の祭壇に捧げられないでまだ大事にしているものとは何でしょうか?
My friends, what is it?
皆さん何ですかそれは?
Is it your husband?
皆さんの夫ですか?
Is it your wife?
妻ですか?
Is it your parents?
皆さんの親ですか?
Is it your children?
子供ですか?
Is it your job?
仕事ですか?
Business?
皆さんのやってる商売ですか?
Money?
お金ですか?
What is it?
何でしょう?
Your reputation?
皆さんの評判?
What is it?
何でしょうか?
What stops you to be filled with the Holy Spirit?
皆さんがまだ聖霊に満たされるのをですね、妨げているものは何なんでしょうか?
Friends, judgment day is coming.
裁きの日は近いんです。
Elijah's supposed to rise.
エリアが立ち上がるべき時が来ています。
To the work to bring God's people reconciled with God.
神の民を、神様に立ち返らせ、和解させるという働きのために。
This is the commandment issue, my friends.
これは、戒めが関わっている問題であります。
This is the issue of true righteousness by faith issue.
真の信仰による義の、経験が関わっている問題であります。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father,
天のお父様、
We would like to surrender our hearts back to you again.
再び私たちはあなたに心を捧げ、あなたのもとに立ち返りたいと願うものであります。
If there's anything we still holding onto on our back, please let us know.
まだ私たちが、捨てきれなくて、自分自身のうちに抱えているものがあるならば、それをまず私たちに、知らしめてください。
Oh, Jesus, please come into our hearts and enlighten us.
イエス様、どうぞ私たちの心に入って、私たちの、 心の中を照らしてください。
Open our spiritual eyesight so that we can see the things that are hindering our experience with God.
私たちの目を開いて、神様との経験を妨げているものが何かを見ることができるようにしてください。
We do not want to have anything between us and God.
私たちと神様との間を遮っているものはもう何も、全てをなくしたいと思うものであります。
Oh, Father, we know for sure that this world is not going to last long.
もうこの世界は、長くは持たないこと、もう私たちには分かっています。
I pray to thee, Lord.
あなたに祈るものであります。
Raise up Elijahs among these people here.
主よ、どうぞ、この、ここに来ておられる人々の中からエリアを起こしてください。
Filled with the Holy Spirit.
聖霊で彼らを満たしてください。
And has a simple faith and courage.
単純な信仰、勇気を彼らに与えてください。
Oh Lord, tonight we give our hearts back to you.
主よ、今晩、あなたに私たちの心をお捧げいたします。
Teach us and fill us with thy spirit.
私たちを教え、あなたの聖霊で私たちを満たしてください。
In Jesus Christ's name we pray.
イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アメン。アメン。